酒まーす。
はい、今週も始まりました酒まん。このラジオは締め切り目前のアラフォー漫画家3人が謎に包まれた漫画家の日常を酒を片手に気の向くままにさらしていくゆるふわ日常おっさん漫画系プログラムとなっております。過度な期待と白筆の主張は厳禁です。それではどうぞグラスを片手にお楽しみを。アラフォー漫画家たちの叫び足りな漫談、司会進行は中道博夫、そしてパーソナリティはこの人、
麻生春です。
はい、そして、先週に引き続きですね、日本で唯一のモノクロサイレント、映画監督に来ていただいております。ではよろしくお願いします。
こんにちは、映画監督の田島元博です。よろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。じゃあ乾杯しましょう。
乾杯。
はい、お願いします。
うん、森さんは
今、そう、森大使情報がちょっと入りました、ね、終わったと。
お、
ついに、
イエイ、
仕事終わりました。
間に合う、間に合うか。
はい、こんな時間になってしまいましたが、一応今から向かいますと。
森さんがもう完全にさ、先月のあの和垣さんの収録の時から、あの蛇の道から来る悟空ポジションで、本当そうだよね。ちょっと世代で、世代の例え申し訳ないですけど、
前回は完璧に蛇の道から落ちたパターン、
こうへんっていうね、悟空こうへんっていうパターンで、
全然気にかかったけど、俺たちはベジータと仲良くなれたからよかったねって
。そうか、和垣さんベジータ、
ベジータですね、完璧に。まあ、なんとかその
ベジータとナッパに、
なんとかなね。
じゃあ監督はナッパ、
監督は今ね、でもフリーザなんですか、2回目。
フリーザ、ああそうか、2回目
ちょっと宇宙
船に、2回目僕はあれか、
宇宙船に乗りましたよ。
でかいカプセルで行く途中や、
まあ多分そうだってさ、なんす
か、
なんす
か、いや、栽培マンかと思ってましたよ。監督がやりますよ。
いや、もうナメック星ポジション、フリーザというかナメック星ですよね、監督自体はね。
じゃあ今森さんという悟空が
ギプスもパリン取れて
めっちゃ強なってるね、ギプス取れて、
ギプス取れて
めちゃめちゃ強なってるね、もう
これから重力修行をする、
バータより速い、ね、
速くなって
足速なってギプス取れてバータより速なってる、
速なってくるかな。でもそのもう一回宇宙船が故障する可能性があります。本当に祈りたい、
後編パターン
祈りたいです、
ね、メニュー特選隊にも間に合え
たどり着くのを期待しつつ、今回は、まあ、そうですね、先週、先々週と結構ね、ちゃんと映画の話を聞いたんで、今回はちょっと趣味、思考によった話をしましょうよ、みんなで。
映画の話、もっとざっくり映画の話、
もっとざっくり映画の話、
基準的な。
そうね、麻生さんなんて、だってさ、映画が漫画よりは全然好きなの。
これ、あんまり連発するのどこだ
よ、自分であんだけ言っちゃったら
ね。じゃあ、まあ、でも、じゃあ、フォローしていい？
いいよ、
やっぱ、あのさ、あの、漫画家が漫画から吸収しててもあかんやん。
あ、なるほど、
わかる、
わかりますよ。
で、俺は多分自分が漫画を描けてる理由って、まあ、後からは考えればもう何千本っていう映画を好きでとにかく見まくってたから、
そんな見てるんですか、すごいね。
多分これ1万いってんちゃうかって話をこの間して
た、そうなんや。
でも多分1万は現実的に考えておかしいから、2時間かける1万
1日でも1本見たら、
でもその同じやつ何回見てもいいんやったら、
あ、そっか、
多分5000、6000とかな。
でもさ、1年で300本とか見る人もいるから、それ10年やったら3000本ですからね、でも1万本はいかへんから
な。そうなんや、そうなんや。
数千本はでも楽勝で見てるから、
全然楽勝で見てるぐらいやっぱ好きやったから。
そうか、
そう、だから映画はもう尊敬してる。
いや、でもそうっすね、本当にすごいと思うね。映画は俺はなんか見るたびになんかそれを作る労力のことを想像して、なんかそれは恐ろしくなるんですよね。すごい手間と時間とその才能と詰め込んで2時間でしょだって、それを思ったらなんかね、うわーってなるよね。
そんなにプレスあんまり好きじゃない。でも
何が、いや、映画は好きやけど、なんかね、映画好きの人に比べたら全然見ない方ですよ。これ年に20本ぐらいじゃないですか、見てる。たくさん見たなってんで20、30本かな、月に。あ、でもね、義務を課して見てた時期があったんですよ。その漫画家になりたてぐらいの時に、そのもうなんていうのかな、
うちに近所にあったレンタルはゲオでさ、
うん、
で5本借りたら1000円、
うんうん、
円キャンペーン
や
ずっと、
はいはい、5本見なあかんもん、
ね、で毎週5本見ようと思って、うん、毎週5本見てた時期がまあ1年はないけど、まあ、数ヶ月あって、
うん、
でもねもう後半もう全然もう義務で見てるから楽しくもなんともなくてやめた、
はいはいはい、
なんかもうなんや俺これはと思って
だから
このために見てるんやって思ってやめちゃいました。そっからはもう気になるやつだけ見てる。
うん、
まあ、それで言ったら俺も義務感で見てるものがあるからな。
あんまり見えへんやんな。でも多分
そう、そう麻生さんと、
うん、
麻生先生とその話してて、
はい、
見てる本数が桁違いに多いってい
う
麻生先生の方が
すごい。いつ見てるんですかねドラマもすごいだって見るじゃんね、アメリカの。仕事中ちょっと流してる。
そう、仕事中流してる。でもあれはやっぱ見るって言うんかなって最近思うけど、その連載終わってさ、ようやくもうゆっくり見る時間なかったよと、
うん、
基本流し見で。
あ、わかる。でもその見方だと間違いなく田島監督の映画は見られへんからね。
うん、そうやね、
うん、
確かに
やっぱ流し見してたらやっぱ情報量が違うね、映画は。
いや、そうや、そうよ、そうよ。もったいなくならへん、流し見してたら。
だからベストはやっぱあの映画館やね。
わかる。
映画館で 2時間お金、うん、高いお金払ってしっかりもう拘束して出られへん状況で、
わかる、
しっかり見るのがあれ一番の情報全部。
いや、映画そういう意味では好きですよ、全然、
うん、
映画館もあのよく行くし。
けど今あれやんね、もうその多分あの、まあ、90分やとしても、
うんうん、
あの時間こう拘束されて座って見るっていう環境が、
うんう
ん、娯楽としてなんかあんまりもう成立せんくなってきてるような気もするよね、う
ん、もっとスピーディーだよね、エンタメが、
うん、電車で5分10分
か、うん、
スマホっていうような時代だから、う
ん、いや
映画の楽しみ方はだからもうちょい流し見できる映画がもしかしたらヒットするのかな、どうなんやろうね
もう環境音楽みたいな、どんどんなんか環境映像になっていくのかもね、
うん、
でもまあそんな中でもじゃあ我々は好きな方にしましょうよ。好きな方という
か、好きな方
しよう。
だって俺ら同い年やんか。80、90年代って映画めっちゃおもろい時じゃな
かった。あ、確かに。
もう
ハリウッド全盛期
バーって入ってきて、
確かにそうかも。
あれが多分あるっしょ、映画好きの要因としては。あの世代にかぶってるっていうのは。
そうだね、そうだな。
でその頃だってビデオすらもそんなにまだ普及してない時代で、
うん、
映画を見るって言ったら、うん、もう映画館に行かなきゃ見れないっていう。
あとあの1日見れるやつね、もう入っちゃえば。
そうね、今入れ替え制じゃなかったもんね。
そう、完全
座ってらっしゃる
やけど、うん、1日おったもんね。
1日いたことは俺はないんやけど、あの何やろな、ごめんちょっとずれるけどさ、
うん、
俺らの親世代やと、
うん、
もっと映画の見方が雑でさ、
うん、
途中から入ったりしんかった
。ああ、うん、してた。で、あの次残り見んのよね。
後ろ半分だけ見て、で一回はけるじゃないですか、
客が、はいはい、
座ってて頭半分見て、でさっき見たシーンまで来たらじゃあ帰るかっつって、
うん、
何それっていう。
もうちょっと娯楽としての、
うん、
あの在り方がもう映画として絶対だったんで、
うん、
もうその映画館に行くっていうこと自体が一つの
娯楽。そこである程度完結してたのかな
俺だって一時期もうポップコーン食いながら酒飲んで後半寝るのが楽しい時期あったもん、
ね、それは何
だじゃあ仕事忙しさでそれでも映画館行きたいから行ったらゴールなんよ。だからもう頑張ってきたけど、
うん、
多分全部は見られへんけど、
うん、
俺はこれで寝るのが贅沢やなとエンドロールで起きて、ああ面白かったと。
今なんか全国の映画ファンがブーイングしますから
じゃあ違う時期もあったっていうそれでもちょっと近い、さっき監督が言ったさ、
あ、まあまあそうね、
あこに行くこと自体がこ
れ、ね、映画
館自体めっちゃ好きだよ。あこ住みたいぐらい。
あでも分かる、俺も映画館大好きです。
映画館の隣に住みたいぐらいの、うん、用もないのに、あの、
うん、
豊島園、俺豊島園近いから豊島園行ったら、うん、あのロビーは通り抜けるもんね映画見えへん時
は、まあ、とりあえずあそこの
そう
向こうの香りだけ嗅いでいく、
うん、ロビー出口2つあるから中通って通り抜ける
だもっとその親世代の人たちは、うん、その映画が身近だったっていうのが、
うん、
そのもうタバコ吸えるし、
うん、
でもう声も出せるし、
うん、今だよね、
声禁止、
うん、はいはいはい、
なんだけど昔はなんかその舞台見てると同じ感覚で、
うん、やじ飛ばしたり
とか、
よよよ、
うん、なんかこうやって言えるっていう、
うん、
ああでもそっちの方が俺好きかも、
うん、
なんかね日本の映画館静かすぎますよね、
うん、
なんか終わった時にせめてアメリカとかウェーになるじゃん、
うん、
終わった時にあれが欲しいんですよちょっと、
うん、あのホラーとかはちょっとそっち寄りやんね、あの、
う
ん、みんなでキャーって言える、共有できるっていう、
うん、
でホラー映画はまだ日本人でもそういう楽しみ方できる
できるかっていう、もうあれはもう出ちゃうから仕方ないもんね、声が
キャーって言っちゃうから、
もうみんなでバーって言っちゃうから、
でしかもまあなんか一人で、
うん、
あのレンタルでそのホラー映画を見たらそれなりに怖いやん、うん、
怖いね、
もう怖くて見られへんってやつも、映画館なら周りに人おるからみんなで怖がれるから、
みんなで怖いから
見れるから、多分ジェットコースター寄りなのかな。
あ、ジェットコースター寄りっすね、ホラー映画。
それこそのさっきあの先週の次回予告で言った 4D とかも、
うん、
どんどんアトラクションに寄っていってる、
うん、いや寄ってあれは完全にアトラクションだよ、
うん、やっぱ2時間そのお話を集中して見てもらうっていうのが若い人は多分あんまり体制できてないなら、
うんうん、
もうちょいジェットコースターですよって言って来てもらう方がいいのかとか多分だちょっと変わっていってる最中なんやろうな。
なるほどな。まあもう名作は腐ることあるもんね、過去にね、うん、その面白い話っていうのは。
今あのちょうど今もうやってんのかな、予告してるぐらいの、あの雨女かなんか、
雨女
4D、うん、4D のタグだけで
ほらほら
ほら4D 専用の映画で、
うわ
ー 4D で楽しんでもらうっていうコンセプトで作ってるやつがある。
ホラーの 4D やばいっす。
で、あの水出んのよ、あの 4D
出る出る、
行ったことある？あ、
俺ね、まだ行ったことないけど、
その揺れるのと水と風があるから、
あと匂いもするらしいね。
あ、そうか、匂いもするんか。
匂いもするんやって。
なんか、え、匂いってそのバリエーションあるのかな。
なんか土の匂いとかするらしいですよ。
ああ、匂い知らんかった。
もう 4D だね、
4D なんです
よ、うん、そうだ、その水がピッピッピッピッ出てくるんやろね、雨女は。
普通のことを言ってしまう。そりゃそうなんじゃ
ん。いや、多分歴代の 4D 映画のどれよりも出てくる
から。もうびしゃびしゃだった
ら、もう上映画館のその 4D の、 あのマシンの水なくなるぐらい出るんやろね。
ホラーで 4D でもちょっと見たいですね、どうなのか。だって、うん、そもそも 4D ってディズニーのアトラクションじゃないですか。
うん、
あのスター・ウォーズの、あの、うん、マーンっていって、
あ、はいはいはいはい、
あの座席がガタンってなったり、
はいはいはい、
ガーって風が出たりする。うんうん、要はあれがただ単に一般導入されて、
はい、な USJ とか、
そうそうそう、
うん、なるほどね、確かに。
でもホラーってあれなかったからさ、多分まだあったのかもしれ
ん
けど、
うん、
俺は見たことないからホラー。
まあ水がとにかく
水かな、
めっちゃ出る。
でもすげえなんか生臭かったら嫌だね。すげえ臭いなみたいな。
それあれ、あの居酒屋でビールがあの臭いとことかやね、うん、あのちゃんと
ビール
洗浄してない。
あ、そんな居酒屋行ったことないけど、それはすごく嫌ですね、確かに。
わかる、あの生 の,
あのサーバー
のやつ、ね、うん、サーバーを、ほんまなんかめっちゃいいとちゃんとしたとこはめっちゃ定期的に洗浄してるから、
う
ん、
生臭いの
あのずっとほっといたらカビとか
ど
んどんあの生ビールの話してる今俺、うん、サーバーをちゃんと衛生をちゃんと保ってるお店とそうじゃないお店ってもう飲んでると分かってくる、ね、
あ、そうなんや。
ビールがなんかカビ臭いっていうか、
うわ、
そんなと同じで、多分 4D も、
4D も
ピッピッの水が臭いとこと、そうじゃないとこがこれから映画館に
出て
分かれてくるかもしれない。
オーナーがそのところは
さ、そう、
なんかさ、この匂いじゃないやつが来るよ、うん、みたいな。
すでに映画じゃないよね。映画がどうかっていう話
じゃん。ちなみに、4D はみんな見た、
う
ん、
俺まだ見たことないです。
監督は見てない。あ、俺だけか。あ、じゃあありかなしかの話あんまできへんか。
確かにね、まだ経験してないです、
うん、
うちのスタッフはあのマッドマックス 4D で見て、
うん、
気分が悪くなりました。
あ、
酔ったと。
同じ、俺パシフィックリムみたいよ、
うん、
まだ、
うん、
あのなんやこうロボットのコクピット感は、
まあ、グラングラン
相性は良かった。
まあまあ、まあ、グラングランなってる
感はあるよね。だとにかくめっちゃ揺れんねんけど、うん、これでもロボットのコックピットじゃなければ、うん、何をこんな揺れることあんのかなとは思った。
あ、
スターウォーズとかやったら多分まだ、
まあ、そのマシンの加速した時にこう座席傾けて、
そうそう、
G を演出したり。
あ、でもそれあるか、あのそれマッドマックスもまあ乗り物乗ってる。
そうそうそう、だからそういうのとは結構相性いいんですよね、うん、そうなんですよ。だからアクションとは絶対相性いいじゃないですか、
うん、
ホラーで
水メイン、水
座席がもう一切動かへんから。
ただ結局その、
うん、いや、びっくりさせたとこで
ガタッ
と、お化け屋敷もそうで、うん、やっぱりガタガタってなるとビビってなるじゃないですか、うん、それをうまい具合に使えば、うん、ドラマありじゃないかなっていう。
これじゃあどんどん慣れてきたら、うん、高度なテクニックで、あの結局ホラーってこうかわしてくるやん、ここで電話を回して出さへん
とか、一回出さへんくて安心してからガバッ
と
か、ね、
でもそれって頭の中に定番があるわけやん、いつもここで出るのに出んかったとかでストレスを感じて怖いわけやんか、
う
ん
う
ん、だから 4D も馴染んできたら外してくるかもしれないね、ここでガッって揺れるから
汗
かけて
揺れへん揺れへん今かいみたいな、
ここで揺れるみたいなとか外しがあるかもね。
こんにゃくは、
こんにゃく全席ビチャッつって
うちの 4D は何かがあるみたいな感じで言った
ら、この映画館のこんにゃくはカビ臭いと見せるみたいな。
こんにゃくがね、古いと、
もうこんにゃくはやだな。
こんにゃく嫌やな。
見かけで噛めるもんだ。
でもな、あの、もう 5D や 5D。
うちの子猫は新鮮です
っていう。ああ、もうそれがみんなの売りになってきた。
5D やね。
もう毎回買えますよね。
こタライとか落ちてくるだろ。5D。
もう映画じゃない。
痛み
も
あるよ。
映画だしな。
あ、そっか。でも、監督からすると、その 4D みたいなことってどうなんですか。だってどっちかというと撮りたい方じゃないですか、うん、また余計なやつが増えるなみたいな。
そう
ですね。あ、そうか。
絶対そうだよね。
結局その
だって落とすセラフ言葉すらいらないですよ、だって監督は、
うん、2D で生きてるから、うん、そのもうね 4DX の相性が悪いっていうのも分かってるし、
監督の映画で 4D 何を使うっていうね。
でも風とか、あと
香りとか、
水
雨降らせる、雨のシーンが増えてくる、ね、必然的に。
でも匂いに関してはありかなと思うんですよね。
あ、そうなんですか。
匂いってそれでもどこまで匂い
出すの、ね、どうなんですかね。
土の匂いって言うけど、
何種類。
それこそさ、ゾンビ映画でさ、刺繍出せるのか、
う
ん、
出そうと思ったら
怖すぎるけど、
みんなボレってなるから
ご飯、焼肉の匂いとか、
でもいい匂いとかする
し、焼肉のシーンとかで焼肉の匂いするのか、
するん、しよう、させようと思ったらできるんですかね。
うん、多分そのこういうシーンだったら、うん、こういうイメージの音楽と一緒で、うん、こういう匂いだったらいいかなっていうので、
う
ん、出す分だったらありかな
と思うんですね。音楽の延長、
さすがにその焼肉の匂いが焼肉食ってる時に来たらって言ったら延長感はあるけど、
あるけど、いるかって言われたらね、また
違う。音楽出すって違うもんね、うん、ないものが出されてるもんね、現実には。
あ、そうか、確かに。
リアルのドラマ、
そうだ、
日常でその音楽なら
ないのに出してるってことは、それがいるって判断してるからね。
匂い出すのはいるのかどうか。でもそれで言ったら、でもそもそもが小説文字だけのとこに、漫画とか紙芝居とか絵を足して、
まあちょっとずつ足してたんで、
そう、絵をさらに動画にしてって足していってるから、足すのがもうノーって言ってしまったら、この映像までの進化自体、なんかもう矛盾するやん。
いや、でもまあ映像が一番好きな人は、
だって、
あ、いいよ。
いや、最終形って脳にプラグを刺して、うん、疑似体験やん
か。まあそれリアルを追求しちゃうって話か。
そう、うん、どんどんあの情報を多くしていくってことやから。
なるほど。なんかね、そのそういうことをなんか漫画家を目指す頃よく考えててさ、うん、小説に絵を出したのが漫画じゃないですか、うん、で漫画を動かしたのがアニメじゃないですか、うん、なんかで俺はその小説、漫画、アニメって並べた時に、うん、漫画が一番好きなんですよ。
はい、はい、そのバランス
ね、なんでかって言ったら、もう別にその決まった時間そこにいなくてもいいとか、はいはい、自分のペースで読めるとか、多分理由はいくつかあるんやろうけど、うん、情報がちょうど良かったんやなって今思えば、うんうんうん、だから達者いいってもんでも絶対なくて、だから匂いがいらん人もいるわけ。
そうやね。だから最後はオーダーメイドなんのかな、もしかしたら。あの、
う
ん、あれや、ラーメンってさ、ネギ多め、
そうそうそうそうそうそうそ
うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそんな、そんなんなんのか。
いや、でも今そうなってるんじゃん。だって 3D と 2D ですでに分かれてるやん。
うん、
もうこれ全然 3D いらんからさ。
あ、 3D すらなし。
あ、もう全、何度か見て、うん、あの泣いた時にね、目が老けないじゃないですか、 3D は。メガネになってる、うん、これね、メガネの上にメガネになるから、メガネもメガネになるから、これね、どういうストーリー
みんな全員メガネになるから、なんとかなら
へん。すごい嫌じゃない。
うん、いや、
俺トイストーリー 3D で見てさ、うん、もう最後号泣なのに、もううんってメガネを取ったらぼやけるしみたいな画面が。
あれ、しかもさ、うん、俺 3D めっちゃ見んねんけど、うんうん、途中で気づき始めてんけど、あの 3D メガネを、
うん、
あのメガネ、自前のメガネオン 3D メガネにしてるやんか。
してるね。
逆にした方が見やすいよ。
え、そうなん
だ。から、そうなんや、目の距離感あるやん、その 3D メガネとラガーの距離が、メガネが間に挟まってるとちょっと遠いやんか。
あれも調整されてるってことじゃん。
だからほんまの作り手の意図は、うん、ラガンとの距離は、
まあまあそうよね、
そうここで。だからラガンに 3D メガネをかけて、うん、その 3D メガネの上に一枚のメガネを
する。それが一番、
それが一番見やすいけど、ただ視界がめっちゃ狭くなる。メガネがこうなるから。
いや、そうなのよ。
結局あのどっちもちょうどよくはないねんけど、うん、だあれだからまだ解決してない。だから今の 俺の苦肉の策は、あの定期的に入れ替えるっていう。疲れて、どっちも疲れてくるから、マイメガネと 3D メガネをこう前後する、時々前後させる
っていう。ぶっちゃけでも 3D どうすか、いらなくないですか、ほとんどの映画において、ま
あ、あのいっぱい見て思うのは、自然物は相性がいい、うん、ロード・オブ・ザ・リングとか、うん、山って実際ピンと合わへんやんか、本来、
うん、
あの 3D の方が自然ない、うん、あの人間がはっきりして、山は 遠くにあるものはぼやける本来ピント合わへんやん、
うんうん、
だから1枚のスクリーンに収まってることが逆に不自然なので、ね、それが 3D やと距離が出るから、
うん、
あの 3D が しっくりくるけど、うん、屋内のドンパチが多い系のやつとかやと、うん、屋内でそんなピントが遠いことはあんまないから、うん、3D が逆に違和感あって 2D ですってなったりはするから、
あそうか、
だから映画によって分けたりするか
な、
これ多分 3D の方がそれはそれでもいいかなって思います
結局、うん、その 2D か 3D になって 4E、うん、になってって、
うん、
これはまあね、ちょっとあんまり言っちゃいけないことかもしれないですけど、
うん、
の
これね、俺言いたいことでもあるんだけど、
あいやいや、
その読みってないし、
うん、
あの視聴者的に想像力が欠如してってるんじゃないかなと、
うん、
昔ってその 2D でも山の遠近感っていうのを自分の中で多分補完してるし、うん、漫画読んでるにしても小説読んでるにしても、うん、もう自分なりにそのどんどんどんどん想像力が働きかけて動かしてるとは思うんですよね、
うん、
でもそれがもうちょっとダメになってきた時に、
うん、
じゃあ 4D にします、
うん、
であの動かすようにします、
うん、
で遠近感をこっちでやります、
うん、
なんならもうテロップ出します、
うん、
まあもういいですよ、考えなくていいですよ、
あもう
私は何とかしますから
、甘やかされてると、うん、観客がでまあそうでしょ、
それはもう握られへんのじゃないかね、だってその娯楽に限らずあらゆるものが便利になっていくわけ、ウォシュレット一つ取ったってさ、
なるほどね、
もうそういう便利道具って何でもあるわけや、
あれ
ウォシュレットしか出てこんかったけど
例えばね、ウォシュレットは一番となんか分かりにくいとか、
だってもう洗濯機だってさ、うん、もう乾燥までやってくれるわけや、
うんうんうん、
もう挟んでいいわけや、そんな風に全部自動的になっていくのはやっぱもう文明と離されへんのかなと、
いやでもどっかで行き過ぎる時があるんですよ、
うん、
そこまでは求めてなかったなってなってカウンターが当たる時が出てくるから、うんうん、なんかでもやっぱり行き着くところまで行くのはもう人間の本性としてしゃあないのかもしれないです、
うん、
もうここまでやろうぜみたいな、
うん、だから思考放棄さえしなければ、
うん、
都合のいいものだけ取れるから便利なんよね、うん、そういう人
まあでもそうですね、
そうじゃない人にとってはもうやってくれへんことでのマイナス減点でしかないもんね、
う
ん、
ああでもそうかそうか、
丁寧じゃない時に起こるっていうことしかできなくなっていく、
うん、
結局こっちの映画側としても、
うん、
動員してほしい、映画館にやっぱ来てほしいっていうのがあるから、うんうんうん、あながち否定もできない、
そうですよね、うん、みんながやっぱ望むものを形で作らなければいけないのかっていうあれはありますもんね、
うん、なんか考えるっていうことがもう楽しみの一種類になってるかもしれない、考えないがフォーマットで、
ああ
考えることが好きです、哲学することが好きですっていうのはもうビリヤードしたり、
うん、
サッカーしたりと同じように一つなのかもしれないね、うんうん、
あでも
ぐらいもう考えへんの当たり前になってくる、うんうんうん、なってきてるのかもしれない、
うん、それはまあ、分からん、なんか最近の傾向なのか、うん、そもそもそんなに考えてる人間が、
あ
のどの時代も一定数しかいないのかです、
うん、
俺はそんなに考えへん人間やからさ、なんかね、やっぱ若木先生来てくれた時もさ、
うん、
麻生さんと若木さんの会話はやっぱすごいわけですよ、だから、うん、だから結構普段からいろんなことをこの二人は考えてきているなみたいな俺はすごく薄らぼんやりと日々を過ごしているみたいな、
物がどんだけ便利でも変わらんっちゅう話なんかな、
うん、だからそう生まれついた性質もあるかもね、うん、
でもサッカーやらんようになったねぐらいのことはあるかもよ、昔はみんなサッカーしてたのに今誰もしてないねっていう、まあ、そうです、
今もうだって誰も漢文読まないじゃないですか、
うん、うん、なふうに、
うん、
じゃあ 4D はありで、
まああの 4D も面白い、
いやありで、今の人はあれが楽しいわけや、これから映画に触れていく人は 4D が当たり前、
まあ、そうね、だから 4D はまた違う 4D 映画というじゃん、
うん、
2D 映画、3D 映画、4D 映画
って
俺は全く別物のアトラクションやと思ってるから、まあ分けりゃいいんじゃない、
それってでも、うん、音楽のジャンルがちゃうようなもん、ジャズとか、
いやいやいやいやいや、あのだから CD で、あ違うか、オーケストラで聴くか会場で聴くかみたいな、違うかな、
そでもそっち
ライブ会場で聴くか、
か CD で聴くか、
なんで音楽に例えた、
いやでもいやその
分からへん、
映画で
分からへん、分からへん、
分けちゃうってどういうことなのかなっていう、映画は映画じゃないのか、う
ん、あ別に一個じゃなくてもいいじゃないですか、いろんな映画があるわけですよ、映画ってだからくくるから、
うん、くくりすぎなんか、もう
だってさ、
別物なのかな、
俺の中で 4DX はアトラクションやったから、ディズニーランドの、うんうん、あれを一般の映画でもやったらどうなるかなっていう実験じゃないですか、
うん
うん、で 3D もそれに近いですよね、
もともと 3D もね、
そういうアトラクションの一つやったのを、
でも 3D 結構定着してきて
ない、しつつあるけど、うん、やっぱりあれって大変なんでしょ、撮るのが、
ああそうだね、
全部の映画はあれでは撮れへんから、
うん、たまにあの 3D じゃないやつ見ると安心するよね、あの最初から 3D も 撮ってないやつ、あの 3D として作ってないやつ、レベナントとかそうやったっけ、うん、確か 3D ないよね。
あ、そうね。
確かで、
確かになんかもう 3D 前提で撮るから、無駄ななんかさ部品がすごいファンって手前に飛んでくる映画さあるけど 2D やとそこまでなんだよ
ね。そうか、部品飛ばさなかったね。
部品飛ばさなかったあれじゃないとね。
まあただその昔のセロファンで青と赤 の 3D だったから結構な進化をしてるっていう
確かに、
う
ん、でもそうか、昔からあったんや。あれも映画館だったもんね、
俺らで
赤と青の、うんうん、
子供がやる
やつ。それまで20年ぐらいかかってるっちゅうだけ
だし、変わってないじゃ変わってないか、
まあ、まあまあでもそんなよ、まあ、好きなでもあれを選んでみようと、そういうそう俺は思う。
俺はなんかむしろいや全部映画で楽しもうよ、
うん、
って思うけどね、
と思う、
うん、
じゃあここでさ、
うん、
もうそろそろ時間もさ、だらだら喋ってなかった
けど
さ、好きな映画を発表するコーナーやろうよ。
ほう、
これ俺はね
今思いついたみたいな、
聞きたかったんですよ二人に。本当になんか本当に二人とも映画が好きやから、あ、じゃあおすすめしてくれるってどうですか俺に。
ああ。
これが見とけやっていう。
え、でもそれは何系とかが。
いや別にもう二人がもう本当に俺がこれが好きっていう基準だけでいいっすよ。そしたら俺はもう見ますから。じゃあ、ね、どうする、じゃんけんする、
10本ぐらい上げてもいいんです
か。3本
でも結構
10本は見れへんから3本やったらなんとか頑張ってみようか
え、
いやそうなんですよ、俺そんなにね2人に比べて映画をたくさん見る方じゃないから、
基準がないからね、そのその昔大好き、とにかく一番大好きなやつなのか、もうなんか20歳、漫画家目指してからもなんか人生変わったやつとかさ、なんかもういろんなくくりがあるやん。
あ、じゃあもうそのくくりを先に言って発表するさ。
じゃあ今年豊作でさ、あの、はい、俺の中で映画館が、
お、
今年面白かった映画が、あのあれ、ウォーク、ザ・ウォークやったっけ、
ウォーク、
日本のやつ。
どんなやつですか。
あのあれ、テロでアメリカのテロになったビル何やったっけ、
3.1 ワールドトレードセンター、
うん、あれが日本立ってた頃、
ほう、
に時代に、うん、あの上を、うん、あの綱渡りで渡ったっていう、
へー、
パフォーマーの人の実は。
あ、そうなんです
けど、だからもうそのドキュメント形式やんね、もうただただ本その人がもう あっこを渡りたいっていう
情
熱だけで実際ニューヨークに来て、ニューヨークやね、
うん、
ニューヨークに来て、
うん、
でその作戦を立てて結構する。
え、やっぱ日本人なのそれ。
多分イギリスの人。
あ、イギリスの人
かな。あっちのヨーロッパの人だね。
ヨーロッパの人。
あ、そうなんですか。
あれがねすごかった。
それはいいと。
うん。できれば映画館がいいけどね。やっぱ高さが。
3D あれこそ 3D。
あれも韓国見に行ったんですよ。
あれ 3D で見たんですよ。
あ、確かに
それ。あれ 3D 良かったよ。
怖そうなんです
よ。うん、いや本当に
怖い。じゃあ怖い。
それは 3D すげえ活
そう
です。
そうだ、 3D はおもろい、ありないよ。
ありね、うん、そういう意味ではそういうのに使ったらありですよ、うん、なるほど。それが
あれでもその映像美もすごかったけど、多分レンタルで見てもあの ドラマ自体いいんじゃないかね。
うん、
あの人のもうなんか熱量、生きる熱量が伝わってくる、
う
ん、
それってもう公開終わってますよね。
公開終わってます。
まあじゃあ DVD 出たら見
よう。そろそろ、そろそろ、
もしくは Hulu に来たら見よう。Hulu 来ねえかな。来そうじゃない、来ないかな。
Hulu 俺使ったことないんだけど、結構早く来るの。
Hulu はね、物によるんですよ。下手したら公開と、映画は分かんないけど、ドラマとかは
契約のあれによる
ん
か
な、うん、むしろ CM になるからってことで、
うん、
もう放送したら次の日から流したりする
やつ、はいはい、で自信あるやつとかはなかなか来へんのかな、タイトル。
うん、なんかね、選別基準が全く分かんないですよ。
たまにね、すごい渋い、
ね、
作品が、
そうそうそうそう、超昔の邦画とかめっちゃ来たりしますから、
ね、こんなのもう絶対 DVD ないだろうっていうのがね、うん、出るから。
ちょっとベタどころやったオデッセイも面白かったよ、
あの火星のやつ、
うん、
あれ良かったですか。
うん、良かった。
オデッセイ
オデッセイもいい。
オデッセイも一緒に
仲良しか
そんな後ひたすら一晩中映画の話する。
あ、オデッセイの話を、
うん、
なるほど。
オデッセイっていうタイトルがダメだって。
あ、そうなんですか。
そうだ、言ってたっけ。
そう言ってた。
オデッセイなんでダメなんですか。意味が分かんないから。
あれタイトル、
タイトルはマーティアンっていう、
うん、
あ、現代が、
現代は
マーティアン、その火星の人っていう。
全然違いますね、
うん、
確かに。
でも日本のためにオデッセイにして、
うん、あの日本向けのタイトルの付け方があんま好きじゃなくて、
なんかいいやつと悪いやつがあるね。
そうやね、あの本来の一番言いたい趣旨がもう完全に消えちゃう系の、
うんうん、
消えちゃうやつとかがすごい嫌で。
なるほど。
なんかね、多分もう しゃあないねんけど、うん、もう全然受け入れてんねんけど監督の作り手の本当の意思がちょっとそがれんのよね、そこで。
なるほどね。
タイトルに込めてる思いみたいなのがあるはずだよね。そこに一番伝えたいメッセージとかが、うん、そのネーミングをすることによって出てる部分が消えちゃうっていうのが、
はいはい、あるよと、
うん、例えばその一番それを顕著に感じたのがあのゼログラビティっていう、
ああゼログラビティ、
サンドラブロックやったっけの、
あれもタイトル違うんですか。
そう、あれ現代はグラビティない、ゼロついてないのよ。
なるほど。
でもうネタバレになるから内容には触れへんけど、うん、タイトルなぜグラビティかっていうのがあの最後で一本見た後とか、おお、だからグラビティかってなるのが、
なるのにゼロついてないって
言っちゃうと、うん、もう なんかあこれ半減、まあ、伝わるけど、どんな映画かは、無重力やって言うてるからさ、ゼログラビティって言った方がお客さんは映画館に来てくれるから、多分それが一番大事なことなんやろうけど、俺はタイトルグラビティの方が絶対いいと思うっていう。
だからグラビティやったんやっていうのがあるんや、うん、最後に。なるほど。
ちゃんと監督が映画に込めた思いが絶対タイトルに、タイトルってすごい大事やから、
まあまあそうね、
そこに出てるはずやから。
難しいのもありますよね、だからそのまま持ってきた時に日本人に馴染みがないワードやったり、
英語ができなあかんっていうね。
そうね、マーティアンって言われてもちょっとふわっとしますもんね。なんだろうな、ね、火星人って安くしたらでも全然違いますもんね、
うん、
火星の人。
そう、でもあれもだから造語なんやね、マーティアンって。だからすごいすごいマーティアンって伝わりやすい言葉なんやね、
多分向こうではそうなんだよね。
そう、火星にこれから初めて人が、そう、人が住みましたっていう移住の初めの一歩っていうニュアンスがすごいこもってるから、オデッセイって何やっていう話。
オデッセイは何やった
ん、なんか火星探査機の名前。
そうそうそうなるほど。
火星って伝えたいだけなんですよ。
日本に馴染みがあるのが多分オデッセイ。
オデッセイ。でもそれすら若い人にはそんなに伝わってないから。
俺も全然わかんないですよね。オデッ
セイ。結局だから、
好きなら
火星民言うても、まだ原作の意図は、現代の意図はまだ伝わるな。
でもまあ内容はすごく良かったと。オデッセイ。
俺は、うん、すごい好きやった。結局でも、おすすめっても俺は好きやったとしか言わない。
いや、いいですよ、全然。
あと、あれも、最近のやつ、レベナント。
あ、レベナントも良かった。
レベナントはあの映像と
レベナント、
ね、あのレオ様の演技が素晴らしかったよ。
ああそうなんや。
あのレベナントは無冠のレオ様がようやく主演男優賞を取ったっていう。
あ、そうなんですか。え、レベナントってあれ出てます、あのマッドマックスの人。あれは違う映画だったっけ。
マッドマックスの人、
マッドマックスの人
マッドマックスの人
が多すぎて、マッドマックスの人、マッドマックスの主演の人が出てるのは何でしたっけ。レベナントじゃないけど、今のマックス、新しいフューリーロードのマックス
出てたかな。レベナントみんなもじゃもじゃやから最初レオ様すら一瞬わからなかったもん。この人誰やろう。
ちょっとあらすじ言ってください。
レベナントはあのあらすじ自体がすごいシンプルで、
うん、
あの復讐の話、
ちょっと暗い系よね。結構暗い系、
あのアメリカ開拓時代の話で
違うかな。なんかうちの嫁さんがそのマッドマックス超ハマって、ほらあれ映画館3回行ったんですよ。連れられて、
はい、まあ、でも楽しいよねあれ。
なんか一番最初テンション上がったけど3回ももういいと思ってもうそんなに見るもんじゃないと思ったけどなんか嫁さんだけすごい行くたびにテンションマックスになるっていう。
嫁マックス
イエーイみたいな、最初のなんかね、もう VAVA みたいなのがもうあこでガー上がってるんですよ。
あ、これだからもうあれ年の差10個やからさ、うん、ピンとこうへんだけで、あれだから一回り下はもうギャンギャン、
うん、もう来るんじゃん、来てんのかな、
うん、俺らが
来てたのかな。
20% ぐらいしか伝わってんやつが100来てた
もん。うん、いや面白かったですよ。一番最初見た時はすごい俺もなんかめちゃくちゃいいなと思ってたんです
よ、
うん、
北斗の拳世代はあれよ、うん、多分なんか入りやすい
よねそうね、まあ、元ネタでもあるし、ね、違う、でそれが好きすぎて、うん、で嫁さんがあの役者が出てるから行きたいって言ってたのがレベナントだった気がするんですよね、はい、
出てたかな、出て
たかな。じゃあ後で調べておきます。これ今詳しい人聞いてたらゲラゲラ笑ってたの誰も知らねえとこんだけ映画好きを名乗っといて感じるポイントわかんない。
最近役者さんの名前とか入ってこへん
よ。あ、そうか、わ、うん、かる。俺も
昔90年代ぐらいのやついっぱい知ってる。
覚えられへんもん、
うん、新しいの入ってこへん。
なるほど。え、この3つが今年の新作やとかなり良い。
今年映画館で見て面白かった。
え、監督は何かありますね。
僕は新作じゃないですけど、ちょっと新目で、
うん、
キューブ。
あ、うん、キューブは名作じゃないですか。キューブはさすがに俺でも見てます。キューブいいっすよね。
渡監督のキューブ。
うん、キューブ。
これは、まあ、あんまコードないし言いたくないですけど、うん、この、2、3とかのシリーズもではなく、もうキューブ。
わかります、
うん。これだけを、
最初のキューブですよね。
キューブだけをもう見てほしい。これは多分、ここ現在の中では、うん、すごく挑戦的な映画であり、映画自体もその予算的にも 少ないにもかかわらず、うん、あそこまで全世界を熱狂させたっていう意味では、うん、結構転換期になる映画だと思います。
金かけりゃいいってもんじゃないよっていう、はい、アイデアがこんだけ面白い
のか。確かにこの頃サイレントのスタンスにちょっと通ずるもんがある
通ずるもんがある
一部屋で撮ったんじゃない。
一部屋で撮りました、
うん、ね。
でもしかもね、あの内容自体も、うん、結構えげつないにもかかわらずちょっとグッとくるところもあって、
うん、確かにキューブは面白かった。でも俺多分1回しか見てないやつ、しかも学生の時に見てるから
高校生ぐらいやね。
俺はね話題になってから見てたからもう大学生やったかな、うん、大学1回か2回の時に見てあめっちゃ面白いと思ったけど、まあ、見返してみるのもありですねキューブ、
うん。
ちなみにキューブは僕これ年に1回見てます
もう必ず、
そういう映画
キューブだなみたいな、ね、
定期的に見る映画
そろそろキューブだっつって。
あとは、うん、まあ、メジャーどころでいくとタランティーノ監督のパルプフィクション。
あ、パルプフィクションも名作じゃないですか。
名作です。
パルプフィクションってなんだっけ、あの
でも世代違う人は興味あるかもね。俺ら世代は多分知って
る人ばっかやけど通ってきたやつよね、
うん、
なんか
確かに全部めっちゃ面白い。
なんかあれだっけ、恋人をバーンって銃で撃たれて女の子がファンタスティックって言うやつでしたっけ
違うな。違うな。
それあれちゃう？ナチュラルボーンキラーズ。
そっ
ち。何だっけ？
あ、でもあれもタランティーノで。パルプフィクションどんな、麻薬のやつでしたっけ？
麻薬のやつです。そうです。あのいろんな話が最後に、まあ、全部一本つながるよっていう。
パルプフィクション絶対見てるけどもフラットしか覚えてないぐらいの覚えてなさですね。
もうあれですよ。オープニングは、うん、あのファミレスみたいなところで、
はい、
これから。なんか愛してるよハニーバニーって言って、
うんうん、
あのみんな金出せっていうところから始まるんですけど、
はいはい、
中でね、
え、その女の子がファンタスティックって言いません？
あれ言ったかな。
いや俺なんかそのシーンすげえ印象的だったんですね。なんか
もうでもみんなあれやね、だいぶ前に見たんやね。そうな
る多分な、いや多分パルプフィクションする。いやでもそんな感じのやつですよ。悪い男とね、そのバカな女の、
あの一番見てほしいのが、
うん、
あのジョン・トラボルタがこれで復帰したというか、その第一線に復帰した作品なんですけど、
うんうんうん、
あのユマ・サーマンとツイストの大会に出る、うん、そのツイストのシーンがあるんですよ、
うん、
もうこれ結構な長尺でもうこう踊るっていうコンテストに出るっていうシーンがあるんですけど、
フィーバーしてると、
うん、
サタデーナイト
に、それをサタデーナイトフィーバーを見た後にそれを見ると、うん、もう涙が出てくるぐらい嬉しい
え、ジョン・トラボルタってのはその前は全然出てなかったってことなんですか？それ
結局そのサテナイトフィーバーで一役スター
に、はい、バーンってスターになって、
その結構 役がそれに固まっちゃって、
うんうん、
その結構あの要はメジャーどころじゃないところでくすぶってたんですよ、うん、
なるほど。
でそれにタランティーノが起用して、うん、そこからもうまたグワッて上がった。
なるほど。
悪役やっていいようになったんかな、いいよあれで、うん、結局あの人悪役の方めっちゃハマってるもんね。悪役しかやらなくなったよ。
なんか懐かしいタイトルが2つきましたね。あと1個ぐらいあります。これだぜっていう、
これは、まあ、これもじゃあ懐かしいのでいこうかな、
うんうん、
ユージュアルサスペクツ、
うん、
それ何やったっけ。
カイザーソゼ。
カイザーソゼ、
どんな
やつですか。でも多分そのパルプフィクションとユージュアルサスペクツは、うん、漫画家目指すんやったら見といた方が栄養クラスのやつやと思う。
なんかさ、タイトルは全部知ってるけどもうどんな内容か何も覚えてない、
うん、その犯罪者が、
はい、
あの犯罪をして、
うん、
で警察にまあ捕まるんですけど、
はいはい、
でそのボスであるカイザー・ソゼっていうのを、うん、あの誰かっていうのを、まあ、尋問するわけですよ、
はい、
でそれを、まあ、その物語を見ながら、うん、みんなで推理していくって、誰がカイザー・ソゼなんだっていう。
あ、じゃあ全然見てないですそれはじゃあ見ようかな。
これはあの人や、名前がもう名前全然
出て
こ
ない
。ケビン・スパイシ
ー監督
が、キャスト出てるんですけど、うん、あのセブン、
ああ、
セブンのちょうど後ぐらいに出てて、
うん、
要はケビン・スペイシーがやっと名前的にも売れてきた世代なんですけど、あのサスペンスで言ったら、
はい、
まあちょっとユージュアルサスペクツ以前
以後、
サスペクツ以後っていうぐらいの金字塔です。
へえ、それはじゃあ見よう。そうなの。
映画ってなんか面白い面白いって言ったら、
うん、
構えてまうもんね。
ん、
構えてまうやん。
あ、まあ、
みんなあんなおもろい言ってた割にはそないやった
って
。
ああ、そうか。
あんま言わんとこで、おもんないおもんない見て見て、おもんないから見て。
じゃあ見に行きます。
じゃあ見てや見てや。
ああ、
おもろい、めっちゃおもろいから。
おもろい
や、絶対おもろいから見てや。
わかりました。
じゃあでもさ、どんでん返し系はさ、どんでん返し系なのよ、うん、まあ、おもろいって言ったらあかん、多分。
あ、そうかそうか、
うん、
まあまあ、
期待せんと見てる方が多分より楽しめると思う。
この辺は全部、なんか 麻生さんが上げたやつも気になったけど、うん、別になんかあのスルーしちゃってたっていう、まあなんかフルに来たら見るかぐらいの温度でいたから、ちょっと能動的に見てみようかな、また映画。
俺のやつあれやね、自分で言って気づいたけど、うん、3つとも、うん、主人公がソロで頑張るやつなんで、
お父さん頑張る系好きなんかな。
お父さんとは、お父さんっていうかもう一人の、うん、一人称一人の生き様、
なるほど、
一人がめっちゃ頑張りますっていうようなお話やね、う
ん、が好きですよ。
エメなんてお父さんやけど、確かに。
マジか。じゃあ俺が最後にさ、二人にこのあんまり映画を見ない俺がおすすめして終わっていくのに
さ、うん、いいね。
いやー、じゃあもう二人、まあ
それを批評する感じ、
そう、どうかな、知ってるかな。いや、多分二人とも知らないと思うんですけどね、まあ、シュガーラッシュっていう名作からですね。
シュガーラッシュってアニメやんな。
見てない、
あの、あれやろ、
ピクサーの、
ピクサーです、
ガレビア、アーケードゲーム、
アーケードゲームです、
うん、知ってるよ。
あれ、やばくないですか。なんかね、俺ね、
面白いよ、ピクサー大好きやで。
シュガーラッシュ、シュガーラッシュをシュガーラッシュの地雷集ってやばかったじゃないですか。
ん、
なんかシュガーラッシュが日本に来た時も、
うん、
つまらなそう感がすごくなかったですか。
あー、た
ぶんクッパとか出てくるみたいな、
世代的にちょっと馴染みがない、
いや、むしろありすぎて、そういうのがなんかあのどんどん出てくるんだよみたいなのが売りなのかよみたいなぐらいの色物映画として、まあ、見たわけです。もう号泣ですよね。えーみたいな、最後、しかもターボがまさかあいつだったのみたいな、もうシュガーラッシュね。
いや、ピクサーの映画って多分基本的に作家さん刺さるよ。なんか作り手の再生するまでのプロとかが多分込められてる
っぽい。なんかね、うわー、これはもう100点ですよと、
うん、
俺の中ではシュガーラッシュは結構100点に近い、う
ん、名前が出てこないんですけど、女の子いるじゃないですか、
います、姫ね、
がザザッとなるじゃないですか、
ザザッとなります、
バスコテボーも俺
あ、バスコテボーなんかもうあんなに、そうなんです、だからやってることは全部ベタなんですよ、うん、ベタの上にベタを重ねて、うん、もう号泣を生み出すあの剛腕さん、ピクサー
100点やなっていうのすごい分かる、
分かる、
俺もピクサー大好きやねんけど、ピクサーの映画って、うん、俺結構やっぱなんか映画どれも楽しいけど結局どっか減点しちゃうのね、ここがもっとこうしたらよかったのになっていうふうに見てて、こう作り手目線でかなんか批評ぶってまうから、かピクサーの映画はないのよ、
うん、だからそのさ、変にクロートにさせてやろうっていう気概が一切ない
ん
ですよ、
うんうん、
もうなんか、ね、もう全世界の子供たちに届けっていう、う
ん、じゃあなんか火の打ちところがない
んですよ、
基本、うん、あもう完璧やこのシナリオっていう、
だからそこがもう本当にひねくれた批評家とかは、うん、そこしかだから批評できないんですよ、そこしか非難できないぐらいよくできるんですよ。
ちなみにあれが一番好き、
どれどれ、
アップ、現代アップ、
カールジーさん、
カールジーさん、
カールジーさん見てない、
カールジーさん、あ、見てや、
面白い、
うん、だ好き、多分好きやろ、ピクサー全般、
でもピクサーはね、もう大体いいんですよね。
カールジーさん
とさ、
ノースランド VA か、うん、あれが俺一番好きやな、
なるほど、
もうボコボコ泣いてます
、おお、あ、ちょっとうるさい、
まさかの、
お願いします、
ここで、あれ森さん、部屋番号よく分かる、
いや、部屋番号、中道くん電話しても出んかったから、はい、フロントで、
え、
聞いたら神から探してくれって、
マジですか、
あら、めっちゃ懐かしい、そしても足、めっちゃ元気やないですか、
いや、まだ、
感知
しました、まだ感知してないやって、
でも歩けてますよね、
歩けるも歩けてる、
今もう締めようと、
すげえ、
あ、ごめん、今撮ってる、
そうっす、今撮ってます、
もうちょっとね、終わるところだったんですよ、
締める、
ちょっと待って、
森さんに締めてもらう、
森さん、じゃあ一回ちょっと座ってもらって、
あ、
なんかね、今この映画監督と田島監督と麻生太郎が映画
一回撮ってますよね、覚えてますかね、
僕がもうギャグル入った時です、
あのほぼほぼ席外してたっていう、調子悪くてゲー吐いて、
あ、
飲み屋で、
どこやっけ、あれ
なんか新人、え、なんか新人かどうか、
新人のインド料理屋みたいな、
インド料理屋、大谷君と、
はいはいはい、
クリスさんと、
うん、あ、ここもじゃあ主催面、
一回
主催面じゃなかったんでね、
一回、
なるほど、
もうちょっと森さん詰める、
ちょっとじゃあ一回どうした
ら
いい、これ
どうしたら、森さん、
一回さ、
めっちゃ懐かしいっすね、
超懐かしいじゃないですか、
お久しぶりっす、
ここで入って
くる、いろいろご迷惑をおかけしました、
いやいや、こちらこそなんか忙しくて申し訳ないの、
来ててよかった感がなんか出てきた、
ね、森さんに
悟空来た、悟空
来た、
悟空が間に合った、
蛇の道から
もうちょっとでナメック星が終わるところやった爆発寸
前で、悟空来た、
悟空全然まだ骨繋がってないんですよ、
でももう歩いても大丈夫なんです
か、とりあえず、
え、もともと日々やったんですか、
いや、パックリって、
パックリ
で、今が
レントゲン、
レントゲン、さすが
レントゲン出ましたよ、
さすがレントゲン、
まだ、あ、ポッキリ
って
る、
結構ね、繋がってない、
ここ
ほんまや、
ほんとはこれがもうスッといってたの、
これ聞いてる人わからんから、後で乗っけてもらう、
この画像森さんのレントゲン画像
採点どけてもらう。
なんか確かに
パックリ。それどこっすか、足の。
足の小指の付け根。
なるほど。
あ、
これもう伝わらないと思うんだけど、あの前の酒マンの収録に出ようとした時に、うちの玄関ちょっと段差があるんですよ、
はい、
でドア開けてガッと外に出たら
飛び出した瞬間に
その前にもう原稿でヘロヘロやったんだよね、
はい、
ですよね。
で出た瞬間にまず左足をあの直角にぐねった
ん
です、
はい、
よくあるやん、
かっこいい
って。で右足で支えようとした瞬間もう疲れたから右膝がガクってなって右膝が笑ってしまって 両足ガクガクってなって、最初ぶねった左足で支えなと思った
らさらに
直角のまま支えようとしたそれ
ペキ
ッペキッていって
なんか それでパックリいくんですね。
パカって結構なんか
日々とかじゃないです。
下駄履き骨折っていう名前が
骨折、あ、名前つくぐらい
の昔の人は下駄履いててよくかくってなって
折れた骨、
下駄履き骨折、
メジャーな折れ方らし
い。すげえ、あれですね、森さん自分の連載に役立ちそうですね。
あ、そうだよね。なんかこのレントゲン写真とかも撮らせてもらって
取材に行ったみたいになってますよ、結構体当たり取材行ったみたいになってますよね。
俺、こけていく様を後ろから奥さんが見てて
大笑い
してなんかこう、片足に
何だろうか
切りもみ状に落ちていったんです
よ、ベッドマンみたいになってた
こんなこんなで
そんなも
大変な疲れした。
え、でも小指、まあだから歩けるっちゃ歩けんすよね。あの
今も
他の指で支えれるというか
小指
は。でも折れた瞬間はもう、うん、全然歩けへんかったから。
ちょっと待ってください。じゃあ骨折の話はこの後ちょっと
聞かせてもらって。次回
え、この後もう1本撮るの？
一応ね、今これが3本目撮って。
あ、もう3本撮ってるんや。
で、あの一応リアルイベントの反省会俺たちしてないから、
あ、
それを森さん来たら1回やらせてほしいなと思
ったから。あれ以来ですもんね、3人揃う。
いや、そうですね。
ということで、じゃあ一回締めていいですか？
すいません
最後の俺のとっておきの一本を言う前に終わることになりますが、じゃあ、
あ、言いたかった
けど、まあ、じゃあ次回
最後はじゃあ乾杯の時にそのタイトル言おうや。
OK、
あのこの終わる時にね。
OK、 じゃあ今
度乾杯タイトル言って終わる。
それで終わっていきますが、じゃあ今回は本当に、じゃ あ待って待って、その前に田島先生の CM だけをちゃんとしましょう、はい、それだけして、じゃあ今週は締めましょう。
ちゃんとしてる。
はい、じゃあ田島監督をよろしくお願いします。
はい、新作リボート、
はい、
7月2日土曜日から新宿ケイズシネマで21時より、公開します、
はい、
よろしくお願いします。
いや、よろしくお願いします。この第1周目の動員がすごく大事ってこと
で、大事です、はい、1周目よろしくお願いします。麻生ハロのセックスシーンが見れます。
マジでこれ多分放送がもうあの6月下旬なんで、もう多分1週間か2週間あの後に公開なんで、皆さんよろしくと、
はい、
いうことで、じゃあ最後俺がみんなにおすすめする映画のタイトルを言って、
はい、
終わりにしたいと思います。
はい、
それでは、うん、せーの、
乾杯。
ラクダの涙です。
ラクダ涙、ずらして言った。知らんわその映画。
知らない、
誰も知らないじゃん。号泣ですよ。